人生に希望を持っている30の言葉。その1、人生があなたに一番望んでいることは幸せになってもらうこと。せっかく生まれてきたのかかわらず、遠慮ありの人生になっていませんか。やりたいことをやらない、見たいものを見ない、言いたいことを言わない、周りから要領しなさいということに従い要領します。もちろん要領するのは大切ですが、少し飛ばしているようです。要領するのは何でも遠慮することはありません。遠慮だけでは何もできなくなってしまいます。せっかく生まれてきたのかかわらず、我慢だけでは心も体もよくありません。本当に要領するのは自分の心に正直に生きることです。人生はあなたを不幸にするためにあるのではありません。あなたに幸せになってもらうために人生があります。せっかく生まれてきたのですから、好きなように生きましょう。自分の人生ですが、生き方を決める権利は自分にあります。行動、秩序を守りつつ、思い切り楽しみましょう。このように生きた方が生き方が生きします。人生があなたに一番望んでいることは幸せになってもらうことです。自分が生きすると人生も喜んでくれます。幸せになることが人生の最大の恩返しです。あなたには幸せになる権利があるのです。せっかく生まれてきたのから好きなように生きる。人生に希望を持っている30の言葉。その2、人生では少しは闇を彷徨う時期があることがない。自分の人生は希望がない。真っ暗だ。人生では希望がない真っ暗な時期を送ることがあります。月食の雲のように停電するように真っ暗な状態です。真の闇、避けた闇ですが、それで大丈夫です。人生では少しは闇を彷徨う時期があることがないのです。光の本当の素晴らしさは闇を経験した人しか理解できません。健康の素晴らしさは失った人と感じやすいように、光の素晴らしさも闇を知ることを理解しやすくなります。闇を知ったら光の素晴らしさが理解できるようになるのです。さらに闇は泡に転換されます。真っ暗な闇の上で、惨めで探せないことであるかを知っているからこそ、忘れる時間があります。もう二度とあんな惨めな思いはしたくないという反動力になるのです。闇を経験した人には信じられないパワーを発揮する可能性があるのです。闇は闇の存在になります。今のうちにたっぷり闇を味わっておきましょう。真っ暗な闇を味わうことも人生の大切な経験の一つです。いずれ変わった形で闇は光に変わってきます。あの頃の闇の中から今の自分が輝いている。常にそういう言葉を口にしているに違いません。闇の時期を味わう。人生に希望を持っている30の言葉。その3、可能性が 0% と 1% は天と地の差がある。0% の可能性と 1% の可能性があります。数字では似たような差に思います。差は1しかありません。しかし数字の差は小さくても可能性の差は天と地の差があります。可能性が 0% では何をどうやってもダメです。無理なものは無理。どうあがいても絶望。どれだけ大金積んでもどんなに時間があっても何の協力があっても完全に希望がありません。完全に不可能でありまさしく望んでないという状態です。しかし可能性が 1% であれば望みがあるに変わります。大金積んだり時間をかけたり誰かの協力があればさらに可能性を大きくできるかもしれません。可能性の0と1は望みがないとあるいは大きな値段です。 1% という数字は小さくても大きな可能性のある数字です。可能性が 1% であれば喜びましょう。望みがあります。可能性は 1% あるだけで行動する理由になるのです。 1% の可能性を信じて行動する。人生に希望を持っている30の言葉。その4、行動する勇気より決断する勇気。決断する勇気ならば自然と行動もできる。勇気を出すといえばどのようなイメージをしますか。おそらく恥ずかしいことを思い切って行動するイメージがあるでしょう。例えば好きなことを隠したり一人でレストランに入ったりなどです。確かに行動も勇気を出すことの一つです。しかし決断することも勇気を出すことの一つです。行動する前には決断が必要です。何かをやろうと決断するから実現に向けて具体的な行動が始まります。ほとんどの場合決断できないから行動もできないのです。また今度しよう余裕のある時にしよう都合が悪いからまた改めてと思います。決断なくして行動もありません。人生で大切なことは行動する勇気より決断する勇気です。決断する勇気があれば自然と行動もできてしまいます。やることと決めれば半分は実現者の同然です。決められていることはありませんか。いつか決めよう決めないなら考えようというのは悪い癖です。今こそ決断の時です。思い切って決めてしまいましょう。覚悟して何かを決めることであなたの人生が前進します。決められていることを決断する。人生に希望を持っている30の言葉。その73歳でエベレスト山に登頂した女性がいる。年老いた体力が衰えるのはどうか。ギネス世界記録中には驚くべき記録があります。73歳でエベレスト山に登頂した聖者日本人女性です。世界に近い山であるエベレスト山は偶然に登れるものではありません。私の健康の人でさえエベレスト山の登頂は難しく命がけです。73歳といえば少しの弱くなる時期ではないかと思いますが、現実としてエベレスト山に登頂した女性がいるのです。実は彼女は63歳でエベレスト山登頂を果たした女性としてすでにギネス世界記録中に載っています。しかし63歳の新記録を樹立した後の10年間、誰もその新記録を破っていないので自分で記録をさらに更新したのです。エベレスト山の登頂は未遂すれば命の危険もあります。つまり73歳でもエベレスト山に登れるだけの自信もあったのでしょう。素晴らしいことです。私たちは年老いては体力が衰えると言いますが、どうです。この現実を見るかぎり本人次第です。本人に向上心があり、体力の強化に努めていれば、エベレスト山の登頂まで登れるかになります。もう年だからということを禁止しませんか。自分を制限することです。禁止するだけで自分のうちの可能性が表に出てきます。次はあなたが新曲を打ち立てるんです。もう年だからお禁止する。人生に希望を持っている30の言葉。その6、チャンスは氷のようなもの。もたもたしていると溶けて消えてしまう。氷はスピードが命です。もたもたしていると溶けてしまいます。溶けて社員になるともはや氷ではありません。水です。溶けるだけではありません。さらに時間がたてば社員が蒸発して完全になくなってしまいます。答えから社員になり、社員から社員になります。氷は時間がたつと温まなく消えてしまうのです。不思議ですね。チャンスも氷のようなものです。大事なのはスピードです。今だと思った瞬間に動かされることが大切です。もたもたしているとチャンスが溶けてしまいます。溶けてしまうことを掴みにくくなります。さらにもたもたしていると溶けるだけでなく消えなくなってしまいます。早めに越したことはありません。チャンスが社員に入った瞬間に行動を始めましょう。早いもの勝ちなのです。チャンスがなくなる前に行動する。人生に希望を持っている30の言葉。そのなら、倒れたときは何かを掴んで起き上がることが大切。人生で何かにつまずき転んでしまうことがあります。転んだから起き上がることが大切ですね。ただし、ただ起き上がるだけでは原因がありません。倒れたときは何かを掴んで起き上がりましょう。例えば、道端に押している石を掴んでから起き上がります。石を掘れば無事に帰るかもしれません。再び転んでしまったときは道端に押している石を掘って起き上がりましょう。希望が強い代わりになり、次からは転びにくくなります。つまずくからこそ拾いやすくなるものがあります。押しているものはどんどん拾いましょう。何か一つでも拾って立ち上がることで以前より強くなるのです。倒れたときは何かを掴んで起き上がる。人生に希望を持っている30の言葉。その8、人生で最悪なのは全て相手のせいだと言ってしまうこと。人生で最悪なのは全て相手のせいだと言ってしまうことです。全て相手のせいだと言ったら終わりです。全て相手のせいにすると反省する機会がありません。人を反する考え方になるため不愉快な気持ちになります。人を気がする時には考え方になるために性格が悪くなります。確かに全て相手のせいだと思うこともあるでしょう。自分は何も悪くないにもかかわらず一方的に被害を受けたら 100% 相手のせいにしたくなります。しかし 1% でも自分も過ちなのではないかと思うことが大切です。気をつけていれば未然に防ぐことができたこともあります。例えば駐車場に止めていた車を別の車に乗せられたとします。普通に考えれば自分は全く悪くない。相手が 100% 悪いと考えてしまいがちです。そこで 1% でもいいですから自分も悪いのではないかと考えてみるのです。ぶつかりやすい場所に駐車していたせいかもしれません。自分の駐車の仕方が悪かったせいかもしれません。そもそも駐車する必要性がなかったかもしれません。 1% でも自分も過ちなのではないかと考える余裕を持てるかどうかです。それが考えれば次から駐車の仕方は変わります。これからの人生が良い方向へと変わるのです。 1% でも自分も過ちなのではないかと考える余裕を持つ。人生に希望を持っている30の言葉。その9、うまくいかなかったのではない、向いていなかったので。受験の中には受験者が要求されるものがあります。受験対数の制限には年齢の制限などです。例えば少年には受験対数の上限が設けられています。少年の試験には高田さんの学校の受験には年齢制限があります。制限がなければまだいいのです。うまくいかないで何度も挑戦すればいつかは合格できるでしょう。しかし受験者が失うと再挑戦の必要がありません。完全に失ったとされ今度の人生が真っ赤な状態です。いくら本人にやる気があってもダメなものはダメです。これは悪い話のように聞こえますが実はいいことでもあります。失格になって落ち込みますがこう考えてみましょう。自分に向いていなかったのだと。人には向いていることもあれば向いていないこともあります。向いていなかったこともあったのですから一つの前進です。よくよく考えてみればはっきり答えができるのですが救いなのです。自分の適性がはっきりしない状態で進めるように適性がはっきり見えるほうが進む道もはっきりします。これ以上無駄な時間とお金を費やすことはなくなります。受験者が失ったときは向いている人の道を譲ったのだと考えましょう。より向いている人の道を譲ることで社会もより豊かになります。失格になったことをぴよぴよ引きずっていても仕方ありません。さっと気持ちを切り替えて別のことに挑戦しましょう。受験者が失った道は自分に向いていなかったのだと考える。人生に希望を持っている30の言葉。その10、過去を捨てないと未来に進めない。長く生きることを増える悩みがあります。未来に進みづらくなることです。時間が進まない意味ではありません。新しい未来を切り開きにくくなるのです。同じことばかりを繰り返しやすくない人生が万年化します。過去のせいです。過去は長く生きることを自然と増えます。いい思い出もあれば悪い思い出もあるでしょう。いずれも大切な成長の記録です。しかし過去は邪魔になります。 執着が増え、こだわりが増えて先入観が増えます。自分の可能性をなかなか超えることができません。過去が輝かしいほど後ろ盾が気になり前を向きづらくなります。いい思い出であるように思います。実は同じことばかり繰り返す自分がいて未来に進みにくくなっています。未来に進めないのではありません。過去を捨てていないから未来に進めないのです。未来に進むならまず過去を捨てることが必要です。過去を捨てることも心も軽くなり新しい未来を切り開きやすくなります。気持ちの良い安心感を振り切って捨ててしまいましょう。写真、手紙、神などです。過去の失敗だけでなく成功体験もです。執着性、こだわりは気にせず先入観を忘れます。過去を捨てることが新しい自分に前側が第一歩です。捨てるから新しいものを人生に希望を持っている30の言葉、その11、問題はなるべく残って、取ってながら心の差を分ける。私たちの心は普段なるべくのようなものが重なっています。自分の心や人生について考えることは大切です。しかし、問題が生きている事情ではなかなか考える機会はありません。のほとんど生きている時に人生とは何だろうかと考えることはありません。問題がない時には深い取ってないため心の差がありません。諦めながら心の中を見ないのです。そこで登場するのが人生の問題です。他の問題、人間関係の問題、仕事の問題などです。問題に直面すると私たちは普段考えないようなことを考え始めます。人生とは何のためになるのだろうか。生きるとはどういうことなのだろうか。自分は何のために生まれてきたのだろうか。大切なことです。人生の問題はなるべく残っているようなものです。問題に直面することで私たちは初めて心の差を分けることができるようになります。問題に直面している今こそチャンスです。なるべく取ってない今のうちに心の差を分けながらじっくり見ておきましょう。本当の自分の心に対抗するチャンスです。自分のことや人生についてたっぷり考える時期なのです。問題に直面している今のうちに自分の心の中をよく見ておく。人生に希望を持っている30の言葉、その12、あなたと長く続けられることも素晴らしい才能。一つのことを長く続けるのは誰でもできることではありません。長く続けるくらい誰でもできそうですができません。しばらくの間は続けることができますが、長くなると必ず邪魔になり始めます。同じ繰り返しでつまらないが、刺激がないが、自分の人生はこれでいいのだろうか。簡単な仕事でも難しい仕事でも同じです。どんなに楽しい仕事でも毎日繰り返しているとつまらなくなります。さっきの不安になりついやめてしまうのです。人は同じことをなく続けられないんです。しかし、誰もが先ほどの不安の時に同じことをずっと続けられる人がいます。人物がそういうのです。不安を感じることなく、簡単と続けられるのは一つの才能です。誰もができないことをできています。長く続けられるからこそ見られる能力があります。死まで続けられるなら必ずその分野で誰もできない能力が見られます。こういう人が将来大物になるのです。同じことをなく、簡単と続けられる自分の凄さに気づく。人生に希望を持っている30の言葉、その13、自分が出した決断は全て正しい。人生では選択や方法を悩むことがあります。どっちの方が得をするか、どっちの方が楽かな、どういう方法がいいだろうか、その時は手間を考えることを決めにくくなります。くよくよ悩む必要はありません。自分が出した決断は全て正しいです。自分が決めたことだからです。自分が決めたことに間違いはありません。人生の主役は自分ですから、主役が決めたことは全て正しいです。命に関わることがない限り、どの選択や方法にせよ大差はありません。大切なことは自分で決めることです。小さなことにくよくよ悩むのはかっこ悪いです。主役が小さなことにくよくよするのは主役ではありません。小さなことにこだわりずつ、あと決めたら主役らしくてかっこいいのです。さあ、自信を持って自分の思うように決めましょう。その時に振り回されません。手間暇がかかってもいいではありませんか。迷ったことは直感に従って決めるのもいい方法です。直感でも自分の意思で決めたことに変わりません。自分そのものが答えそのものです。自分が出した決断は全て正しいのですが、あと決めてしまいましょう。自分で決めた選択は常に正しいのだと信じる。人生に希望を持っている30の言葉、その14、私たちの体の中には40億年以上も引き継がれている方がある。私たちの体の中には40億年以上も引き継がれているものがあります。遺伝子です。遺伝子は私たちの体の設計図です。40億年前地球が誕生してしばらくすると原始的な単細胞が生まれました。私たちの最初の祖先です。一つの細胞でもきちんと遺伝子があります。環境の変化を受けながら少しずつ太陽が重ねられ現在に至っています。その長さはなんと40億年以上です。長い時間ですね。人の体の設計図にある遺伝情報は1人につき30億年以上配列があります。長い時間をかけたからこそ遺伝子にこれだけの情報が組み込まれています。手のひらを見てみましょう。手のひらの細胞一つ一つには遺伝子があります。40億年以上の昔から太陽を重ねたものがそこにあります。そう考えるとすごいと思いませんか。長い時間をかけて太陽を重ねてきた結果が今私たちの体です。信じられませんが夢ではなく事実です。40億年もの太陽を重ねた方がすでにあります。宝探しと言いますが、実は今ここにあります。私たちの体そのものが宝です。探そうとしていた方が自分の体そのものとは驚きですね。宝探しは探すものではなく気づくものです。自分の体そのものが宝であることに気づく。人生に希望を持っている30の言葉、その15、人は誰でも神様になる。きっと未来は明るくなるよ。そう言われると落ち込んだ気持ちがふっと悪くなります。根拠がなくても大丈夫です。根拠がなくても明るいことを言われると素直に嬉しいものです。人は明るいことを言われるだけで元気になります。ということはこう考えることもできませんか。自分がそう言われて明るくなら自分も同じことを言えば誰か悪くすることができるだろうと。人を悪くするのは難しいことではありません。誰でもできるシンプルなことです。きっと未来は明るくなるよということを今日誰かに言いましたか。まだ言っていなければ早速身近な人に言ってみましょう。家族でも友人でもいいのです。きっと未来は明るくなるよということは魔法の言葉です。それだけで人の気持ちを悪くできます。人は誰でも神様になるのです。身近な人にきっと未来は明るくなるよという。人生に希望を持っている30の言葉、その強く、明るく生きるための鉄則はどんなときでも目を向くこと。落ち込んでいる自分に気づいたときはこう言い聞かせましょう。さあ、今こそ目を向くんだと。明るく生きるためにはまず姿勢からです。気持ちが落ち込んでいても体には良くはずです。目を向く姿勢は明るく生きるための鉄則です。明るいから目を向くのではありません。目を向くから明るくなります。明るいものは大抵上になります。建物の中から上は太陽が光っています。建物の外から上は太陽が輝いています。たとえ夜でさえ上は月や星が輝いています。落ち込んだときはどうするかというと、目を向くだけでいいのです。目を向くから明るいものの下に気持ちも考え方も明るくなります。目を向く姿勢はポジティブ思考そのものです。目を向くから自然と考え方が前向きになるのです。落ち込んだときこそ下ではなく目を向く。人生に希望を持っている30の言葉、その17、祈りときは自分の幸せばかり祈っていませんか。幸せを祈るとき誰の幸せを祈りますか。おそらく多くの場合、まず自分の幸せを祈ることでしょう。誰でも自分が一番可愛いからです。確かに人生の主役は自分です。まず自分のことを考えるのは基本でしょう。しかし、いくら人生の主役が自分とはいえ、自分のことだけ考えるのはよくありません。人生の主役は自分でも自分だけの主役で生きているわけではありません。自分のことだけ考えていると視野や考え方が狭くなります。自分のことしか考えていないからこそ、他人からの協力もすぐにやりにくくなります。悪循環になるのです。時々は自分ではなく他人の幸せを祈りませんか。自分の幸せを祈る時間を少し削り、他人の幸せを祈る時間を作りましょう。私の願いが叶いますようにではなく、家族や友人の願いが叶いますようにです。身近にいる人たちの幸せを真剣に祈りましょう。そんな余裕はないと思うかもしれませんが、余裕がないことこそ考えてみるのです。余裕のある習慣を作るから、いかに余裕ができます。他人のことを考えると自然と自分の視野や考え方が広がります。思いもしない解決策や考え方がふっと浮かびます。問題の過去を見ますきっかけが生まれるのです。時々は他人の幸せを祈る。人生に希望を持っている30の言葉、その18、その者ではない。人助けをした者だ。恋してその者、隠れその者、その者ことにどうやるんですか。うまく評価するつもりが、やっぱりことが形になることがあります。確かにそのすると悔しい気持ちになったり、貧乏な気分になったりするでしょう。こんなはずではなかったと言いたくなる気持ちもあります。しかし、そのすると話は良いことではありません。考え方を変えればいいこともあります。自分がその者ということは誰かの投稿者ということです。人助けの一つです。その者とは自分の運命に注意が向きますが、投稿者の人に向けましょう。大きなその者ならそれだけ誰かに大きなことを与えていることになります。宮田の商品を買いに行って、売り切れたら他の商品を買っている情報です。早く買いに行ったわけですから欲しいという熱が自分より強いのでしょう。より欲しい人に商品を譲ったと考えることができます。残念ですが、いいことをしています。人生では他人の幸せを考えられる人が幸せになります。いいことをしたなと思えば気分が上がります。人生に行って抑えてもらえるつもりになればいいのです。いずれ変わった形で無理になります。その者とには人生なんてつまらないということを言う自分によっていませんか。人生なんてつまらない。人生なんてくだらない。なんとなく決まったことに聞こえます。人生に対してネガティブな言葉を言えば、今も人生を悟っているという様子があります。人生を否定する自分はなんてかっこいいのだろうと思ってしまいます。大きなことを否定することで自分はそれ以上に大きな存在であるような気がするからです。有名人の意味もなく、楽しい心情体と同じです。大きなことを楽しいことで、有名さんの中に一番安心を得ています。体に良いではありません。単なる悪いです。楽しかったことは気持ちよくもしばらくすれば、自分は何をやっているのだろうと頭痛に悩まされます。人生を怪我したり楽しかったりすることで本当に人生が良くなることはありません。自分が無視なだけです。早く悪いから冷めましょう。 どうせ、読んだら悪い読み方ではなく、気持ちの読み方です。人生を否定そうになれば、こう言いましょう。人生は素晴らしいと。これもまた、拾ったことです。人生に向かって素晴らしいと言うから素晴らしくなります。どうせ、拾ったことを言うならつまらないではなく素晴らしいです。そうした読み方は、伝統的です。大きな存在を素晴らしいと認めることで、感謝や感動の気持ちが湧いて、心が晴れになります。人生を否定するのではなく、肯定することで気持ちよく読む。人生に希望を持っている30の言葉。その20、失敗したのは焦っていたせい。焦らなければ次からはうまくいく。今の失敗は焦っていたせいです。焦ると冷静な判断や判断ができなくなり、簡単なことを間違えます。焦っていると簡単なことを間違えません。簡単な会話も聞き間違えて返事をすると誤解されます。簡単な試験も問題文を読み間違えば間違えます。人生の焦りは禁物です。焦りがあると、これまでの努力や実力も台無しになります。焦っていたせいだという原因が分かりました。原因が分かったのですが、次からはうまくいきます。そうは言っても、どうしても焦ってしまうから仕方ない。そういう時は呼吸です。鼻から3、4秒かけて大きく息を吸い、口を止めながら6、8秒かけてゆっくり息を吐きます。この深呼吸を10まで繰り返しましょう。息を止めるとは焦りや興奮が収まって落ち着いていきます。冷静になってからもう一度立ち向かいましょう。次こそはうまくいきます。次は焦らずに落ち着いて取り組む。人生に希望を持っている30の言葉。その11、世界一幸せではなくても世界一幸せだと思えば今すぐ世界一幸せになる。自分は今世界一幸せだと思いました。最低限の食事があり、友人がいて、お金もあることでしょう。それなりに恵まれていますが、世界一はどうかというと少し考えます。自分より上になるだろうと思いますよね。しかし、ちょっと待ってください。本来幸せは比べるものではありません。幸せは自分の心が感じるものです。幸せの基準は人それぞれですが、幸せの感じ方も人それぞれです。誰が決めるかというと、自分です。心が感じるものですが、自分の感じ方が一番大切です。一食中満足していると思えば幸せです。お金、家族、住むところなど、自分に近いと思えばそうなります。幸せは自分の都合で決めているのです。自分の感じ方は自分のコントロールです。嘘でもいいから、自分は世界一幸せな人間だと考えてみましょう。今、自分が恵まれていることをたくさん思い浮かべます。他の人のことが気になっても気にしません。自分は世界一幸せな人間だと本気で思った瞬間、本当に今すぐ世界一幸せになります。それだけです。自分は世界一幸せな人間だと本気で思ってみる。人生に希望を持っている30の言葉。その12、可能性はあるものではなく増やすもの。実現の可能性の 50% の時、行動に限られます。実現の確率がちょうど半々です。運を試すような気持ちになりますね。しかし、可能性と運は見てないものです。運は本人の努力に関係ありません。完全な勇気に任せてあり、今もしかありません。しかし、可能性は本人の努力次第で変えられるものです。可能性の数字は本人の努力によって変えることができます。可能性の数字にとらわれていませんか。可能性は増やすものです。あくまで可能性の数字は今の状態にすぎません。大切なのは可能性の数字より本人のやる気です。可能性の 50% もあれば十分です。本人にやる気があり、強い努力と行動力があれば 50% の可能性は実力を 50% 以上あります。行動を始めてから、小作者に改善したりするに可能性が上がっていくからです。自分にできる範囲で可能性を高める行動を探してみましょう。お金、友人からの協力、時間、場所、タイミング、思い浮かんだ行動に向かい、可能性を高めていきます。最初には可能性の数字に加わらず、後から増やすことが大切です。最初は 50% でも 60% でも 70% でも高めることができます。本気になれば 50% の可能性が 100% になることもあります。可能性の数字はあなたのやる気にかかっているのです。最初から可能性の数字に加わらず、後から増やす気持ちを持つ。人生に希望を持っている30の言葉。変な仕方を覚えるかもしれませんが、私は勘の受けるのが好きです。ただし、勘なら何でも言われてはありません。なしで送られてくる勘は無視します。名前を隠すくらいですが、やましいことがあるでしょう。やましいことがある勘はこちらも真剣になって受け止められません。嬉しいのは、名前も住所も渡された状態でされる勘です。名前も住所も渡された状態では、勘通称の責任だと思います。カットになった人がその住所に連れ込んでくるかもしれません。名前も住所も渡された状態でされる勘は必ずどれも間違いないようです。勘と言いますが、言い方を変えれば、客観的な視点から見ているのです。自分では見ないで見えています。なるほど、そう見えているのかと分かれば、じゃあこうするともっと良くなるなという改善の思いがあります。自分でも気づかなかった悪い癖を発見するきっかけです。もし改善できれば今後読んでくれる人はもっと気持ちよくなるでしょう。自分のためもない読者のためもなります。日常生活で勘の受けると思いますが、名前も住所も渡されている状態が喜ぶです。客観的な視点によって得られる貴重な意見です。確かに勘は耳に痛いですが、一時的です。きちんと前向きに受け止めると、これほど嬉しいことはありません。必ず向上するきっかけになります。名前も住所も渡された人からのストレートな勘の喜ぶ。人生に希望を持っている30の言葉。その14、楽しみな世話になると人生を前にしているような感覚になる。世の中を大きく分けると2種類の人がいます。楽しみな側と楽しませる側です。例えば音楽です。音楽には作曲する人と聴く人がいます。それでは別々の立場に思いますが、少し誤解があります。作曲家は聴く側を分けています。どういうでしょうか。音楽を聴くと気持ちよくなりますね。やる気や元気が出てきたり、リラックスできたりなどです。しかし、実際のことを作曲家は自分が音楽を作ると同時にその音楽を自分も聴いています。作曲と同時に音楽鑑賞も楽しんでいるのです。作家も同じです。この読むと知識を得たり、勉強もやったりできますね。作家と読者の立場は別々のように思いますが、少し違います。作家は読者も分けています。作家は自分が文章を書くと同時に書いた文章を読書しています。書く楽しみを味わいながら読む楽しみを味わっているのです。元気や知識を最も得ているのは作家本人です。ハッピーライフスタイルでも一番元気になっているのは私だと思います。自分で書いた瞬間に自分が読んでいます。自分が読みたいなという文章を自分が書いている感覚です。今もそうです。自分がこういうのを読みたいという文章を自分が書いています。書いた瞬間に自分が読んで元気になります。全然疲れないのです。楽しみ側もいいですが、楽しませる側はもっと楽しいです。楽しませる側は楽しみ側も分かります。人生を前にしているような感覚になるのです。楽しみ側より楽しませる側になる。人生に希望を持っている30の言葉。その15、コーヒーショップで見かけたお客さんの素晴らしい対応。ある日、コーヒーショップで素晴らしい光景を目にしました。この背景と大きなものを持った店員が近づいてきました。この上には小さなコップが並んでいます。どうやら飲みやすいように小さなコップに分けて、店内のお客さん商品商品無料で配っていました。店員が無料で受け取るとお客様はありがとうございますと言っていました。すると、ある商品のお客さんが意外に素晴らしい対応をしました。無料で新商品を受け取った同時に、お返しをして、自分が手にしていたお菓子を店員にプレゼントしていたのです。ありがとうございます。これは上ですと。店員は驚きながらもありがとうございますと感謝をしていました。意外な光景にハッとしました。客観的に言えば、店員は仕事からやっていたのでしょう。マニュアルに書いていた通りにしたのです。それでもいいのです。無料で受け取ったものはお返しをするチャンスです。お返しはしなくてもいいですが、社交が喜ばれます。店員に顔を覚えられ、もっと仲良くなることでしょう。感謝をされた店員も目が少ない仕事がやらないを感じるに違いありません。サービスや品質もさらに良くなり、店全体が続きます。素晴らしいお客さんだと感動しました。素直に見習おうと思ったのです。無料でいただいたものでもお礼をするチャンスだと考える。人生に希望を持っている30の言葉。その16、したいかしたくないかより後悔するかしないか。人は些細なことに悩みます。したいかしたくないかです。わかるようでわからないことがあります。気持ちのモヤモヤしていて心の整理がまだできません。したいと言えばしたいし、したくないと言えばしたくないという曖昧な気持ちです。その気持ちよくわかります。自分のことであるにもかかわらず、自分でもよくわからないのです。自分の気持ちをはっきりできない自分が情けなくなりますよね。そういうときは質問の仕方を変えてみましょう。後悔をするかしないかです。そうしなくても後悔しながらやらなくてもいいです。後悔がないなら大したことはありません。さっさと忘れてしまいましょう。しかし、しなかったことで後悔しそうな仕方がないです。後悔をすると思うことは潜在的にしたいという気持ちがあるそうです。希望を叶えるのも大切ですが、後悔をしない人生を送るのはもっと大切です。希望は叶えなくてもまだチャンスがあるかもしれませんが、後悔にはチャンスがありません。過ぎ去ったことはもう二度と戻らないからです。したいか、したくないか、より後悔するかしないかです。後悔をしない人生を送ると、必然的に希望する人生を歩むことができるようになります。曖昧な気持ちは後悔するかしないかで、はっきりさせる。人生に希望を持っている30の言葉。その17、一人前とは一人で乗り越えられること。一人前とはどういう意味でしょうか。自称と異なること、また異なるとして扱われることと書かれています。すると、今度は異なるとはどういうことだと思いますよね。一人前とは一人で乗り越えられることです。一人できるから一人前です。一人で挑戦して自分の力でやりくりをして乗り越えられたとき一人前になります。一人なしできれば生活では一人前です。自分一人でできることを少しずつ増やしていくことで立派な行いと育ちます。年齢や貧乏さは関係ありません。能力です。たとえ子供でも一人で買い物できれば買い物では一人前です。一人でできることをたくさん増やして立派な行いになりましょう。一人で乗り越えて一人前になる。人生に希望を持っている30の言葉。その18、ならならそれもまたよしことみず。戦国時代の武将の特徴を表した有名な言葉があります。ならならなくなることみず。徳川家康の言葉です。 今ですぐまで強くなろうとするイエスの信仰強さをよく表しています。なぜなら、殺してしまえ、ことです。お名前のことです。信長の強さをよく表しています。なぜなら、成し遂げよう、ことです。豊臣秀吉のことです。秀吉の積極性をよく表しています。この3つの言葉はすでにご存知の方も多いのではないでしょうか。さて、この4つ目の言葉を加えましょう。なぜなら、それもまた、よし、ことです。あなたに隠し会社の創業者、松下幸之助氏のことです。経営の神様でも言われます。個人の気持ちを尊重するためのことをよく表しています。いいことですね。ことですは、長いときもことですであることは変わりません。自然のままでいいではないかという考えは私たちも当てはまります。なさいときに、何もよし。なさくなければ、それもよし。人生に希望を持っている30の言葉、その19、星という漢字に開いた大切な意味とは、私が小学生の頃のことです。国語で漢字を勉強の時、女性の先生が意味の教え方をしてくれたことがありました。星という漢字についてです。星という漢字を教える時の先生の意味の話が今でも忘れられません。先生はこう言いました。星という漢字は教育というふうに書くんだよ。つまり一生懸命に生きている人は星なんです。それを聞いてなんて素晴らしい漢字なんだろうと思いました。小学生は少し難しい漢字でしたが、先生が意味の教え方をしてくれたおかげです。覚えることができました。こういうふうに言った覚え方の方が頭によります。教え方も説得力があり、先生の言うことが素直に頭に入ってきたのです。それ以来、星という漢字が好きになりました。だから、生きるのではなく精一杯生きることが大切です。人生は一日の集大成です。一日を精一杯生きるとき、一週間が素晴らしくなり、一年が素晴らしくなって、人生が素晴らしくなります。一日を精一杯生きることができる人は、大きなことを成し遂げる大物になるに違いありません。思い出しましょう。英語では大物のことをさ、と言います。つまり、星なのです。星のように一日を精一杯生きる。人生に希望を持っている30の言葉、その30、人が生きているのは良いものを残すため。人生は良いものを残すためにあります。何も残さないと人生はどうなるでしょうか。何もない人生で終わりです。何も残さないと何もない人生で終わってしまいます。ただ、生まれて食料だけを消費して死んでしまいます。死ぬ瞬間、何もない人生だったらと、悔やみながら声をかけてしまうでしょう。自分が死んだと同時に何も残らず、人々の記憶からも忘れされます。悲しいですが、現実です。何も残さない人生は無しです。そうなりたくなければ、今何か残すことです。今何か残していますか。自分には何か残せるのか。これを考えることは大切です。人が生まれてきたのは良いものを残すためです。自分にできる範囲で残せることを考えましょう。何かを残せば周りの人や次の世代が喜びます。良い子供を残すこと、良い家、旅行、美術を残すこと、良い芸術作品を残すこと、自分にできる範囲で残すことなら何でも結構です。私たちの人生は今は異例です。先祖から受け継いだものを受け継ぎ、良いものへと変えてから次の世代に到達します。良いものを残すから次の世代が未来にして豊かさが引き継がれます。未来がどんどん豊かになり明るくなります。いいものを残して良い未来を作り上げましょう。それが生きている意味です。先祖から受け継いだものを受け継ぎ、良いものへと変えてから次の世代に残す。人生に希望を持っている30の言葉、まとめ、その1、せっかく生まれてきたのだから少なように生きる。その2、やむの時を味わう。その3、1% の可能性を信じて行動する。その4、決められていることを決断する。その5、戻ってきたらお気に入り。その6、チャンスがなくなる前に行動する。その7、倒れた時は何かを掴んでおきなる。その8、1% でも自分にも過ちがあるのではないかと考える余裕を持つ。その9、受験者を失った道は自分に向いていなかったのだと考える。その10、未来に進むならまず確保する。その11、問題に直面している今のうちに自分の心の中をよく見ておく。その12、同じことを長く淡々と続けられる自分の凄さに気づく。その13、自分で決めた選択は常に正しいのだと信じる。その14、自分の体そのものが宝物であることに気づく。その15、身近な人にきっと未来は明るくなるよと言う。その16、落ち込んだ時こそ下ではなく上を向く。その17、時には他人の幸せを祈る。その18、損した時には誰かに報われたのだと考える。その19、人生を否定することではなく肯定することで気持ちよく。その20、次は焦らずに落ち着いて取り組む。その21、自分は世界一幸せな人間だと本気で思っている。その22、最初から可能性の数字に加えず後から増やす気持ちを持つ。その23、長い住所を待たせた人からの全ての人の喜ぶ。その14、楽しんだ場合より楽しませる側になる。その15、無料でいただいたのでも応用するチャンスだと考える。その16、曖昧な気持ちは後悔するかしないかではっきりさせる。その17、一人で乗り越えて一人前になる。その18、泣きたくない時にはそのままでいる。その19、腰のように一日を精一杯生きる。その30、先祖から受け継いだものを受け継ぎ、より良いものへと変えてから次の世代に残す。